おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は IKEA のビジネス戦略というテーマでお話ししたいなと思います。実は皆さんあんまりイメージないかと思いますが、マレーシアにも IKEA があるんですね。で、僕が住んでるペナン島には、島には IKEA ないんですが、こう島からだいたい車で 2,30 分ぐらいですかね、僕の住んでるところから30分ぐらい、ペナンブリッジの第二ブリッジを渡って、スクのペナンの大陸の方に、なんと IKEA があるんですね。で、なんか僕もマレーシアに来て初めて知ったんですけど、 IKEA ってマレーシアというか、外国の方は IKEA じゃなくて、これ IKEA って呼ぶんですね。全然知らなくて、最初 IKEA 言って全然通じなくて、調べたらなんか IKEA って風に発音するって知って、そうなんだってことで、このマレーシア の IKEA に行ってきたわけですが、もともとはミキサーを買いに行こうってことで、なぜかね、うちのインドネシア人のパートナーが言い出して一緒に行ったわけですが、 IKEA ってこの電化製品って売ってないらしいんですね。で、結局お目当て のミキサーは買えなかったんですが、あっと思って気に入ったのが、室内用のこの観葉植物ですね。ですごくいいのが見つかって安いってことで2種類買ってきました。もう車に詰めて、セダンの車なのでギリギリ入ったんですが、詰めてようやく、なんかうちもなんか緑が少しずつ溢れる家になってきてよかったなって思ってる次第ですが、今回はこの IKEA に行った時に僕が感じた、あ、 IKEA さすがだなっていうか、いや、これはやっぱりやっぱ収益化、マネタイズが本当にうまいんだなっていうのを感じましたので、今回は僕が実際にマレーシアのペナンにある IKEA に行ってみて、 IKEA がどういった風にビジネスをうまく回してるのかっていう、こう戦略について、気づいたところを、ざっくり3つぐらいに分けてお話できたらなという風に思います。まず1つ目であり、かつ僕の中ですごく衝撃を受けたのが、それが学食スタイルで来場者から確実にお金を取るですね。これどういったことなのかというと、 IKEA って一応スウェーデンから来た家具屋さんじゃないですか。なのでもちろん、マレーシア人、日本人からもそうですけど、なんかスウェーデンって聞くと、わあ、なんかヨーロッパのいいなーというか、憧れの国とか、あと、ムーミンで知ってる人もいるかもしれませんが、とにかくなんかスウェーデンっていう国に対して興味はあるけど遠すぎるし、なんか物価も高そうだしってことで、ちょっとこのお高く、お高い国っていうんですかなので、なかなか行くこともできないし、難しいと思うんですけど、なんとその IKEA がスウェーデンの料理が食べれる学食スタイルのお店を提供してるんですね。で、僕実際に2回行ったんですが、一番有名なのがおそらくスウェーデンでも有名な伝統料理なのかな、ミートボールですね。で、これももちろんマレーシアってことでスウェーデン料理ですけど、全部ハラルなので、豚とお酒一切使わない料理ですけど、全部美味しいんですね。で、実際に僕らが先週行って頼んだのが、そのミートボールと、あとこの手羽先みたいなやつと、あとはトマトパスタと、あとシーザーサラダと、あとなんかこのスウェーデンのジュースですかね。で、でもこんだけ4品頼んで1つとドリンク取っても合計で1500円ぐらいですかね。すごい安いんですよ。で、それにもびっくりしちゃって、スウェーデン料理がこんな安さで食べれるんだ、しかもまあ美味しいじゃんってことでびっくりしました。で、ここにびっくりしたのもあったんですけど、もう一個びっくりしたのがあって、それが家具屋に行く時とかって、皆さん大体なんとなくこのフラットなんか家具欲しいな、見てみたいなってことで、ニトリとか、IKEA に行ってみるとか、もしくはもう買うって決めてて行くっていうのを大体どちらかだと思うんですよ。で、買うって決めてる人はもう自然にオンラインで見たりとか、あの色とか形とかデザインとか大体もう決まってて、大きさとかも知って測ってて、よし、じゃあ今日こそ買うぞってことで決めてるので、そういった方たちって、ソファー買ったり椅子買ったりテーブル買ったりって結構大きいものを買うので、もちろん儲かるじゃないですか。で、この人たちが半分いるとしたら、もう半分はなんとなく IKEA に来た人、 なんとなく、あ、マレーシアに IKEA できたんだ、なんか行ってみようとか、なんかインスタでこの IKEA の倉庫のところがあのインスタ映えしててよかったからちょっと写真撮りに行こうみたいな感じで、結構家具屋なのに家具を買いに行くんじゃなくて、なんかフォトストップ スポットフォトスポットだったり、あとなんか有名だからって言ってみたり、性格来たからってことでこうカジュアルにあの来られるようになってるんですね。でそういった人たちがもう家具買う気ないじゃないですか。だけど家具を買わなくてもしっかり来たからにはお金を落としてほしいってことで、あのこの学食スタイルの、あのレストランっていうんですかねを提供してるんだなと思った。いやさすがだなって思いました。どっちからもしっかりとお金を取る、なんかマクドナルドいうところのあのなんかハンバーガーとかポテトっていうのはある意味もうおまけで、実際にドリンクでこうね収益を取るような感じで、この大元のドリンクっていうところも取りつつ、あのしっかりとポテトとハンバーガーもあの買ってもらえるように準備していく、かつ安いので気軽にあの食べれるということで、いやこれは家具をしっかりがっつり計画して買いに来た人もそうでない人もどっちもお金を使うような仕組みになってるんだなってことで、しかもあれなんですよ、この家具コーナーがあって、家具コーナーこう普通に入り口から出口行くまでに僕らで普通にゆっくり歩いても10分から15分ぐらいかかるんですよ。結構長いしくねくねしてて、でそこを歩いた後に、なんかもちろん人間なので、あちょっと休憩したいなって思うところにこの学食スタイルのお店があるので、いやこれはもうここで休んでくださいイコール食べてなんかお金落としてくださいって言ってるようなもんなので、いやさすがだなって感じました。これが一番大きかったし、感動までいかないですけど、いやさすがだなって感じになりましたね。で続いて2つ目に気づいたこととしては、IKEA はバーベキュー式の商品を提供しているってことですね。でこれよくあの近郊西野さんも言ってますが、まあ、ビジネスにはざっくりバーベキュー式と、あと何だったかな、店舗型、店舗式っていうんですか、要はあの牛角とかに行ってもうお店の人がこう肉を焼いてくれて、その焼いてくれた肉を食べるっていうパターンと、もうあの網をセットして、で炭をこう起こして、であの好きな野菜肉を置いて、で肉できたよって言って、ね、海で遊んでる人たちにほらもう熱いうち食べてっていう風にあげて、いいよ俺変わるよ俺がやるよみたいな感じの、これも全部含めてこうバーベキュー式の、醍醐味なんですが、このバーベキュー式って、まあ、特徴としてこの家庭を楽しむ、もちろん商品を楽しむ、まあ、ここで商品と焼肉を楽しむのももちろんですが、焼肉を準備する焼くっていう過程も含めての商品なんですね。でこれと全く同じで、 IKEA も実際に IKEA で見て、あこれ欲しいなと思って自分の車で運んだり、もしくはこの配達お願いして家に届いた後段ボールを開けて組み立てる、で商品完成するってとこまでが1セットなので、 IKEA からすると自分で組み立てなくていいし、安くでこういった風にお客さん組み立てるので、 IKEA は安くでお客さんに提供できるから、手に取ってもらいやすいし、でお客様も別にこうやって組み立てるの嫌いじゃないっていう人が多いので、組み立てるのも一つのエンターテインメントとして楽しむことができるってなると結構ウィンウィンなんですよね、うん、なので基本的に IKEA はエンターテインメントの一環としてお客さんに組み立てるっていう部分もあえて残しつつ、かつそれによってコスト削減で安く提供することができてるからこそ値段もねグッと抑えることができてるっていうことで、このバーベキュー式の商品を提供してるっていうのはあんたよくできてる仕組みだなというふうに思います。そして最後3つ目ですね。でこれも少しあれと思ったのが、子ども向けコーナーがものすごく充実してるってことですね。でこれって一見ありそうでなかったなと思うんですが、僕も大学生の頃、大学1年生の時とか、もう当時神奈川県にいたんですが、この駅近になんか何だかな、デコボコニトリ、デコニトリみたいなちょっと名前忘れちゃったんですけど、この駅近に入ってるニトリってあるじゃないですか。なんかニトリって結構店舗大きいのでそこまではいかないけど、こう駅に入っているこの ニトリコーナーみたいな、そういったのがあったんですね。でそこでも行った時にやっぱりなんか新社会人向けとか新生活向けのちょっとしたよく売れてるもの、人気のものをかき集めたみたいなコーナーで、うちニトリ行ってもそんなに子ども向けコーナーが充実してるって感じじゃなかったんですが、 IKEA はとにかく子ども向けコーナーが本当に充実してて、で先ほどお話ししたこの学食スタイルのレストランも 子供が遊べるコーナーとかあったりして、とにかく子供が来ることを想定していろいろと準備してるなって感じがしました。でこれなぜかというと、これおそらく僕の考えですが、IKEA もどの国に出すかで結構どの商品をどれだけこう取り扱うかっていうのを変えてるんだなと思ってて、マレーシアって日本よりも若い国じゃないですか。平均中央値がおそらく多分40歳ぐらいですかね。日本でも50何歳かだと思うので10歳ぐらい国が若いんですよ。って考えた時に子連れもたくさんいるし、どんどん子供がこれから増えていくことも分かっているので、もうそもそもこの子供がいること前提に子供向け商品をこうたくさん売ったりで、子供コーナー設置するってことで、子供が来ても退屈しないし遊べる、でかつその子供が欲しいって言うような商品をたくさんね売ることによって、もっと結局買うのお父さんお母さんなので、そこで収益化するっていう風にマレーシアに特化して子供向けコーナーあえて大きく取ってるのかなって思うぐらいすごく充実していたので、やっぱり国によって何が売れるのかって分かってるから、売れるものを大々的に置くんだなっていうのも気づきの一つでした。まあ、実際に IKEA に行ってみて、もっといろんな気づきがあったんですが、とにかく本当に楽しかったですし、なんか買い物に行ったっていうよりもなんか一つのエンターテインメントを楽しんだような感じで、今回2回目だったんですが、今回もすごく良かったのでまた行きたいなって思うぐらいでした。なのでやっぱりIKEA がやっているように、実際に自分のメインの商品サービスで収益化しつつ、かつそこからそのメインの方が外れたお客様でもちょこっとでいいからしっかりと収益化していくっていうところは、ものすごくビジネスにおいても大事だなと思ったし、やっぱり一部のお客様にですね絞って商品サービスを売っていくのも大事なんですが、その周りにいる人も全く別の商品とかでしっかりと収益していく化していくっていう考え、プラスアルファどの国どの地域どの人にどれが人気なのかっていうのを多分データで把握しているので、それをしっかりと把握して、かつその人たちが欲しいものをたくさん取り揃えておくっていうのは店舗ビジネスのとっても大事なとこだなって今回改めて思わされましたので、ぜひこの話聞いてる皆さんも IKEA 行ったことある、もしくは行ったことないけど行ってみたいなと思っている方、ぜひビジネスの観点から見てもとても面白いですし、役に立つことがたくさんあるかなというふうに思いますので、もう家具買わなくても絶対スウェーデンの料理は食べているはずなので、ぜひランチとかでもいいので気軽に IKEA 行ってみると、いろんな発見があって面白いのかなというふうに思います。ということで今回は IKEA のビジネス戦略についてお話ししてきました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。